お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS ラジオ日本語放送週刊ニュースラップです。元ロイヤルコミッションの委員が子どもと関わる仕事に就く人の身分確認制度について政府の対応が遅すぎたと強く批判しました。メルボルンでは今週複数のチャイルドケアセンターで勤務していた男が2歳未満に対する70件以上の性的虐待の容疑で起訴されています。容疑はメルボルンの南西部にあるポイントクック施設で行われたと見られています。起訴された男、ジョシュア・デール・ブラウン容疑者26歳には、事件当時、子どもと関わる活動をする人の犯罪歴などを調べる制度、Working with Children Check を有していました。元委員の一人、ロバート・フィッツチェルド氏によりますと、ロイヤルコミッションは2015年、児童虐待問題を調査した結果、連邦政府に対し、全国で統一された Working with Children Check の導入を勧告していました。しかしこの勧告は実行されていないとフィッツチェルド氏は指摘しています。連邦のダン・レパチョリ議員は、ナイネットワークの番組で、やるべきことはまだ多くあると述べました。
It's absolutely sickening what's happened down here in Victoria. And as Jason Clare admitted yesterday,
ビクトリア州で起きたことは本当に胸が痛む出来事です。昨日、ジェイソン・クレア教育相も認めたように、もっと早く対応すべきでした。私たちはそれを受け止め、今対応を進めています。ビクトリアやニューサウスウェールズ州政府と緊密に連携し、両州が進めている改革を支持しています。今後も協力を続け、子どもたちを最優先に考え、最良のケアと教育を受けられるように取り組んでいきます。レパチョリ議員でした。また、今回の事件を受け、連邦政府は安全基準を満たさないチャイルドケア施設に対し、資金提供を打ち切る新たな権限の導入を目指す方針を明らかにしました。連邦のジェイソン・クレア教育相は、Working with Children Check の制度の見直しを含む改革について、各州テリトリーの法相会議で協議するとしています。一方で連邦のミシェル・ローランド法相はこの改革の検討は今回の事件が功になる前からすでに進められていたと述べています。先週教育省との会合に先立ちすでにクレア氏と連携し全国レベルで制度の統一を図る取り組みを進めていました。この制度の見直しは長年求められてきたものであり、子どもたちの安全のために私たちは強く取り組んでいきます。ローランド氏でした。ニュースを続けます。ニューサウスウェールズ州北部に住む50代の男性が、非常に稀な狂犬病に似た症状を引き起こすウイルス、バッドリサウイルスに感染し死亡しました。男性は数ヶ月前にコウモリに噛まれ感染したと見られています。州保健当局によりますと、州内でこのウイルスによる死亡が確認されたのは今回が初めてで、国内では過去に3例報告されており、今回が4例目となります。バッドリサウイルスは感染したコウモリの唾液が、噛み傷や引っかき傷などから体内に入ることで人に感染する可能性はありますが、空気感染はしません。このウイルスに対しては現在のところ有効な治療法はありません。州保健省はオーストラリアに生息するコウモリはすべてリサウイルスを保有している可能性があると考えて行動すべきだと呼びかけています。その上でコウモリに接触するのは訓練を受け保護装備を備え、ワクチン接種を受けた野生動物の専門家に限るべきだと強調しています。カンタス航空は2日、数百万人の顧客情報を保有するデータベースがサイバー攻撃を受けたと発表しました。攻撃を受けたのはカンタス航空のコールセンターが利用している外部のプラットフォームで、最大600人分の個人情報が流出した可能性があります。漏洩したとみられる情報には、 名前や電話番号、生年月日、メールアドレスなどが含まれているといいます。政府は航空会社に対し、セキュリティの強化を警告しました。法律の専門家は2022年に起きたオプタスやメディバンクの大規模な情報漏洩と同様に、今回も集団訴訟に発展する可能性があると指摘しています。アナリストによりますと、メディバンクの情報漏洩では、保険会社に7億ドル以上の損失が発生する可能性があるということです。ビクトリア州で行われていた国内初となる先住民のチュルーステリンの調査会、ユーリック・ジャスティス・コミッション。今週最終報告書が提出され、100の勧告がなされましたが、州政府はそのすべてを検討すると、ジュシンタ・アラン州首相は述べました。これには植民地化によってもたらされた被害とトラウマへの補償も含まれています。一方でこれには時間がかかるとも述べています。
As the government, considers the report,
報告書には100の勧告や調査結果が含まれています。私たちはこれを時間をかけて丁寧に検討し対応していくつもりです。しかしこの会見ではこれら一つ一つについて個別に答えることは控えたいと思います。アラン州首相でした。ニュースを続けます。インドネシアバリ島付近で2日、フェリーが沈没し、これまでに6人の死亡が確認され、24人が行方不明となっています。当局によりますと、フェリーには乗客53人と乗員12人が乗っており、35人が救助されたということです。フェリーは東ジャワ州のケタパン港を出港し、50キロほど離れたバリ島のギリマヌク港に向かっていましたが、出港からおよそ30分後に沈没しました。親族が行方不明となっているスリヤティンさんは、不安な気持ちを次のように話しています。小さな子供たちがいるので、どうか早く見つかってほしいです。夫も父も亡くなっていて、家族は妹と母親、それに幼い子供たちだけなんです。スリヤンティさんでした。最後にスポーツ。オーストラリアを代表する日系スケートボード選手で、パリ五輪金メダリストのアリサ・トゥルー選手がまたも記録を更新しました。トゥルー選手は今週、アメリカ・ソルクレートシティで行われていた X ゲームズのバートベストトリック種目で優勝。X ゲームズのサマーコンペティションで通算8個目となる金メダルを獲得し、女性選手として史上最多の記録を更新しました。現在15歳のトゥルー選手はアメリカでもトレーニングを積んでおり、18歳となる2028年のロサンゼルスオリンピックでタイトルの防衛を目指すほか、その4年後のブリスベン大会の出場も視野に入れています。続いてサッカーです。イングランドプレミアリーグのリバプールで活躍していたポルトガル出身のスター選手、ディオゴ・ジョタ選手がスペイン北西部のサブラ近郊で交通事故に遭い死亡しました。28歳でした。同乗していた弟のアンドレ・シルバさんも亡くなりました。現地当局によりますと、2人が乗っていた車は道路を外れて炎上したと述べており、警察は追い越しの際にタイヤが破裂した可能性があると見ています。突然の訃報を受けたファンや関係者たちからは、追悼の声が相次いでいます。ファンの一人です。
いつも笑
顔でサッカーを楽しんでいる姿が印象的でした。彼は好きなことを心から楽しんでいる人そのものでした。ピッチに立つたびに全力を尽くしていました。個人的に彼を知っているわけではありませんが、このような亡くなり方は本当に心が痛みます。まるで身近な人を亡くしたような気持ちです。ファンの声でした。ジョタ選手は6月28日に結婚したばかりで、昨シーズンはリバプールのプレミアリーグ優勝に貢献したほか、FA カップとリーグカップのタイトルも獲得していました。以上、今週のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、 iTunes や Google ポッドキャスト、 Spotify などでお楽しみいただけます。